このゆべに語りかけられています。落胆することが多く、未来に希望を持つということが難しい私たちに向かって、このゆべ、私たちは落胆しませんというふうに語りかけられています。パウロ自身も、また直接この手紙を受け取ったコリント教会の人たちも、そして今ここに生きる私たちも、私たちは落胆しないというふうに宣言されています。で、この章の同じ、章の一節のところでも、私たちは落胆しないというふうに同じ言葉が語られています。一節に、こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しませんというふうにあります。一節では理由も語られていまして、それは務めを委ねられているのだからというものです。私たちは落胆しない、務めを委ねられているのだからと。で、そしてその務めというのは、五節にありますようにイエス・キリストを述べ伝える、そういう務めのことです。十字架の恵み、キリストによって罪をあがなわれ、ご復活によって新しい命をいただいて永遠の命を生きるものとされた、この福音を述べ伝える務め、これを私たちはいただいているので落胆しませんとパウロは語っています。福音を述べ伝える、そういう務めは伝道者だけに与えられた務めではないということがわかります。洗礼を授けられた信仰者は皆この務めを負い、そして同時に落胆しない、そういう人たちです。これは本当に私たちの姿なのでしょうか。私たちは人生の困難にあって倒れるということが多く、元気が出なかったり気落ちして望みを失うということの多いものです。信仰を与えられなければ試練や困難に出会うと落ち込んでしまって、それをいつまでも引きずっていて、時が経って少しは忘れることがあったりはしても、何の問題も解決はせず、ただ諦めを学ぶといった生活が当たり前になっていきます。けれども今私たちは洗礼を授けられて、イエス・キリストの体なる教会に結びつけられた、そういう一人一人です。苦しみを経験しないというわけではありませんけれども、以前とは決定的に違います。さまざまな問題を信仰を持って解決しようとすることができるからです。試練を与えられても、それを信仰の目で受け取ることができるからです。困難を経験したときに、それを理不尽なありえないことのようにではなくて、そこから身旨を悟るように、そういうふうにできるように祈る生活へと導かれる、そういうものとして試練や困難を捉えることができるようにされているからです。だから私たちは落胆しません。福音を述べ伝える務めを与えられていて、救いにすでに預かっている私たちですから、気落ちすることはありません。たとえどのようなことが起こっても、立ち返る場所を知っていて、必ずそこに連れ戻してくださる主がおられて、共に歩んでくださるからだというふうに言われています。けれども私たちには一人一人それぞれに解決しなければいけない、そういう課題がありますし、また特に罪の問題、そして死の問題を避けて通るということができません。その中で十字架の恵み、罪許されたというその福音をすぐに見失ってしまう、そういう弱さも抱えています。自分の力でどうすることもできない課題を抱えている私たちに、パウロは、たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々 新たにされていきますというふうに語りかけています。でこの外なる人は衰えていくというふうに聞きますと、私たちの肉体がいずれは衰えたり滅んだりしてしまうけれど、そういう意味合いを感じます。でそれでしかしそれでも心は新たにされたり勇気を与えられたりすると、肉体は滅びることがあっても心は元気になるというふうに受け取る、そういう人もいます。でけれどもここは先ほどから見ていますように、福音を述べ伝える務めを与えられている、そういうお話でした。でそうだとすると、福音を述べ伝えて信仰者として生きる際に、外なる人、つまり信仰以外の外側のことというのが、滅びたり亡くなったりするような経験をすることがあるかもしれないけれども、信仰はますます健やかに成長させていただける。私たちには信仰が与えられていて、信仰生活によって日々新たにされる、そういう約束が語られているのだというふうに思います。で確かに肉体は衰えていきまして、年齢が1年ずつ進んでいくわけですし、それだけではなくて富やまた人間関係や自分の能力やその他この世の事柄といったものは、すべていつかは衰えていくものです。その中でただ一つ滅びたり衰えたりしないのが信仰です。で信仰を神の真実というふうに説明した人がいますけれども、たとえどのようなことがあっても神の真実は変わることがなく、日々新たにそれに預かることを許されている、それが私たちの姿です。それで具体的には神の御心を知らされるということですし、私たちがどんな状況に置かれても御心を求めるものとされて日々新たにされる、そういう経験を与えられる、それが私たちの姿だというふうに語られています。どういうあり方、またどういう生き方が神に喜ばれるのか、御心を求めて歩む信仰者は、御胸にすべてを委ねて生きる信仰者は、肉体も含めてこの世の事柄が衰えて滅びていくような中にあっても、なお日々新たにされて歩むということを許されています。外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。信仰によって、私たちは洗礼を授けられてこの新しい人とされたわけです。そしてこの同じ手紙の5章の17節のところには、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたというふうにも語られています。誰でもキリストにあるならば、その人は新しい人です。主が私たちを招いてくださって、御心のままに新しい人としてくださいました。それで私たちはすべてを主にお任せして歩むことを許されています。私たちの悩みや苦しみが消えてしまうわけではありませんけれども、それをすっぽりと覆う主の恵み、十字架による罪の許しが与えられています。誰でも主キリストに結ばれるなら新しくされる、御心を求めて日々新たにされる、そういう幸いに入れられています。そしてこの幸いは他の何者によっても得られない特別な、また私たちに与えられた尊い恵みです。先日人生の生き方を学ぶというセミナーに参加した人の話を聞きまして、高額な費用を支払ってそういうセミナーに参加する、人生の道を求める人が本当に多いということを知らされる経験をしました。で参加者の中には、自分の仕事がそれまでうまくいかなかったのだけれども、セミナーに参加して自分を見つめるという機会を 得たら、急に仕事がうまくいくようになったという、そういう人がいたというお話でした。ある意味でとても手っ取り早い人生の道の見つけ方であり、解決の方法なのだろうというふうに思いました。けれども、その人が解決に至った、新しい自分を見出したというその根拠を考えてみると、それは誰かの言葉であり、また自分の思いであり、どこまで行っても人間の限界を超えない、そういうものであるというふうにも思います。また他にも、神的な、神的な力を持つと言われる存在を持ち出して、それにより頼むことを勧めるセミナーがあります。その場合も、またその神的な存在の真実さはどこにあるんでしょうか。どうやってそれが真実な力だ、真実な存在だと知ることができるのかと考えるときに、心もとない、また根拠のないものにより頼むことになるのではないかと疑問を感じます。そしてそうした生き方セミナーを含めて、力があると思われている存在は、長い歴史の中ではいずれはきっとなくなってしまうだろうということが予想されます。聖書に記された教会が受け継ぐ信仰は、主イエス・キリストに示された神の真実に根拠があり、それ揺らぐことはありません。主イエス・キリストは、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないというふうに約束されました。この神から来られた真実なお方の御言葉にこそ、私たちはより頼みます。虚しいものに心を惹かれて、それに裏切られるということを繰り返している人たちに、真実な主キリストの御言葉を届けるべく、私たちは教会生活を続けていくということを使命として与えられているというふうに思います。その際、苦しみも経験することになるというふうに、パウロは艱難という言葉を使って語っていきます。17節のところです。私たちの一時の軽い艱難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。パウロは自分一人だけでなく、パウロと共に働く伝道者たち、また教会で務めを負っているコリント教会の人たち、また教会の枝として御心を求めて歩む人たち、すべてを含めて、私たちの艱難という言い方をしています。しかもそれが一時のもので軽いものだというふうに語ります。キリスト者にとって艱難は一時的で軽いものだというふうに言うわけです。私たちの気持ちの中には、そうは言っても長く続く低く垂れ込めた雲のように重い暗闇をもたらす苦しみもあるのではないかという思いがあるわけですけれども、パウロはそれは十分承知しながらも、私たち教会につながる者にとって苦しみは永続するものではない、真に永続するものがあり、それと比べたら一時的であるからだというふうに語ります。その永遠なるものというのは、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光のことです。永遠の栄光というものがあって、それが働いて、今の艱難、私たちが経験する艱難の力を弱め、それを乗り越えさせてくれると。艱難が消えてなくなるということはなくても、苦しみや困難がなくなることはなくても、栄光の方が、永遠の栄光の方がはるかに勝っていて、艱難が一時的なものに過ぎなくなるというわけです。それでは栄光とは何かということが問題になります。で、永遠のというふうに言われているように、これは神の栄光のことで、神ご自身の性質を表す事柄です。神のものである栄光が、私たちの艱難を、 苦しみを覆うようにもたらされる。それはなぜかというと、御子イエス・キリストが神の栄光を地上にもたらしてくださった、そういう出来事があったからです。天の父がお持ちの栄光を御子キリストが人となられた、そのことを通して地上にもたらしてくださいました。御子ご自身が十字架におかかりになる苦しみを経験され、私たちが経験する患難をすべて知ってくださいました。そしてよみがえりの出来事が起こります。キリストが死者の中からよみがえらされて、地上の患難、すべての罪と死は最終的なものではないということが明らかにされました。死者の中からのよみがえり、ご復活の出来事というのがすべてを覆っています。それで私たちの経験する患難は、もちろんそれは私たち一人一人にとって重く長く続くもののように思われても、実はそうではなくて、復活された主が共にいてくださることで一時の軽い患難となっているというふうにパウロは語っています。永遠の栄光をもたらしてくれますというのは、主イエス・キリストのご復活の恵みに私たち一人一人を入れてくださいますという意味です。私たちは地上の苦しみを経験しながら生きるけれども、その苦しみはすべてイエス・キリストのよみがえりによって覆われているのだと。キリストがよみがえられたからには、あらゆる苦しみ、嘆き、悲しみ、そして死は決して最後のものではなくて、その出来事を通して神の栄光の誠の力がこの世にもたらされている、私たちはそういう存在だというふうにパウロは語っています。そしてその神の永遠の栄光をいただくキリスト者の生き方というのは、見えないものに目を注ぐ、永遠に存続するものを見つめるものだというふうに18節に語られます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。見えるものと見えないもの、過ぎ去りゆくものと永遠に存続するものがある。主なる神を信じて生きる、キリストの十字架による許しを信じる、そして救われたことを受け入れるといったことは、どれも目に見えることではありません。パウロは神の御心、永遠の世界、復活の希望、キリストと共に生きるということが見えないもの、過ぎ去りゆかず永続するものというふうに考えています。で、反対にこの地上の生活、死と罪の問題、信仰以外のことというのは過ぎ去っていくものに過ぎないというふうに言います。ところが私たちはこの地上の事柄にどこまでもとらわれてしまう、そういうものです。信仰生活をしていたら何かいいことがあると思っていたり、自分の思い通りにならないことを経験すると深く失望したりもします。信仰生活の幸いは、自分の心がいつでも軽くなるとか、ちょっとしたいいことがあるというものではなくて、神の御心にかなう生き方をする、神に喜ばれるように生きる、神が求めておられる生き方を自らの使命として、神から与えられた務めとして追って歩む、そこにあります。自分の思いや願いは叶えられないことがあるとしても、神がそこに御業をなしてくださる、それを信じて受け入れるというのがキリスト者の喜びです。それで私たちは見えないもの、神の御心、救い、十字架の贖いに、そして福音に目を注ぎます。地上で私たちが見ているもの、この世の事柄、人間的な事柄はすべて過ぎ去りますが、御心は永遠に存続するからです。ですから私たちはこの地上のいろいろな出来事に囲まれながらも、なお永遠の世界に覆われている、 そういう一人一人です。たとえ自分で自分のことがよくわからなくなるというようなことがあるとしても、私たちの上を永遠なるもの、聖霊なる神の御心が覆っていて、最後まで御心のままに導いてくださいます。このことを信じて歩むのが教会の交わりであり、私たちはそのようにして永遠なるものに囲まれていることを互いに覚えつつ励まし合いつつ歩みます。今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになるというふうにパウロは約束しました。永遠に存続するものに目を向けつつ歩む、そのことを私たち一人一人が与えられている、そのことをこの夢に聞きたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、主イエス・キリストのご復活の恵みを覚えるこの日曜日に、このようにして CS の礼拝、主日礼拝、そして夕礼拝と、私たちに礼拝から礼拝へと歩む幸いな歩みを与えていただき、心より感謝申し上げます。あなたが私たち一人一人を作ってくださり、また罪の中にいた私たちをイエス・キリストの十字架によって救ってくださり、それぞれにふさわしい使命を与えてくださり、救いを述べ伝えるように招いてくださっている、その大きな恵みを感謝いたします。私たちは見えるものに心を奪われて、また肉体が滅びていくことに本当に悩みを多くし、日常の事柄、目に見えている神様と関わりがないことのように思って日常生活を受け取って、滅びていくものに心を向けやすく、また失望しやすく、歩んでいくことが難しい、そういう歩みをしていましたのに、その私たちに教会の交わりを与えていただき、ここに招いてくださり、御言葉による慰めを与えてくださっています恵みを感謝いたします。どうかイエス・キリストの贖いによって救われた私たちですから、神様のご委託に応えて救いを述べ伝える、そのような務めにそれぞれついていくことが許されますように、御心を求めて歩む幸いを、また永遠なるものに覆われている幸いを、すべての人に伝えることが許されるようにどうぞお導きください。困難な状況に置かれているお一人お一人に御言葉による慰めをお与えください。キリストの十字架を見上げる思いをどうか与えていただけますようにお願いいたします。小さい人たちがどうか道を見出すことができますように、神様にある人生を送ること許されますように、またご高齢の方たちが希望を持って歩むこと許されますように、生きている時も死の後も唯一の慰めであるイエス・キリストの御手のうちに置いていただけますようにお願いいたします。それぞれ与えられています使命に向かって新しい習慣を歩み始めます。どうぞ主が共にいてくださいますように、主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。